主な一般質問。コンビナート周辺地域の地震津波対策。石田成瀬議員、自民未来四日市市選出。質問。四日市石油化学コンビナートは、住宅や学校などと近接し、臨海部の軟弱地盤に可燃性危険物を集積しているため、災害が発生しやすく、大きな被害になりやすいと言えます。想定される巨大地震に備え、石油コンビナート等防災計画は、地震・津波対策を盛り込んだ総合計画にすべきです。また、行政にはコンビナート企業の災害対策を周辺住民に周知する役割があると考えますが、いかがですか？回答。県内コンビナート企業への調査結果によると、一定規模以上の危険物施設などは耐震基準を満たすものの、多くの事業所で津波対策が十分に取られておらず、事業者へ対策要請などを行いました。今後も関係機関や事業者と協議を行いながら、津波対策に重点を置いて見直しを検討していくとともに、引き続き住民への積極的な情報提供に努めます。石油コンビナートにおける防災訓練の写真があります。その他の質問事項、産業振興ほか、避難所の適正配置への支援、永田隆久議員、新生三重亀山市選出。質問。三重県緊急地震対策行動計画では、津波からの避難に適した場所の確保が示されましたが、急傾斜崩落危険箇所にある避難所や、地震や大雨による道路不通などで、二次避難場所への移動が難しい避難所についても、安全な場所への移転などが必要です。これらの箇所の調査や地域の実情を踏まえた、避難所の適正配置に関する支援の進め方について伺います。回答。現在実施中の県の地震被害想定において、急傾斜崩壊危険区域や土石流氾濫域などにおける避難所の適正配置についての判断指標の示し方について検討しています。また、市長が地震による急傾斜地の崩落など危険箇所における避難計画などを策定する場合は、計画段階から助言などの必要な支援をしていきます。その他の質問事項、総合的な河川管理、ほか、地学振興、水谷隆議員、自民未来、いなべ郡選出。質問、私立学校は建学の精神に基づいた様々な特色ある教育活動を提供し、公立学校では求められない幅広く奥深い学びを提供していますが、人口減少に伴う入学者数の減少が続けば、経営が成り立たなくなります。私学振興策の一つとして、高等学校の公立と私立の募集定員比率を現在の8対2から7対3にしてはいかがですか？回答。講師の募集定員については、三重県公私立高等学校協議会で議論されており、今後も引き続き県民の理解を得られるような合理的な募集定員案を協議していきます。なお、今後も児童生徒数の減少が見込まれることから、今後の募集定員のあり方に関する新たな協議の場の設置について、教育委員会と協議しており、その場で論点や方向性を整理していきたいと考えます。その他の質問事項、ものづくり中小企業の振興、ほか、農福連携と地域の活性化、藤根正則議員、新生三重、熊野市南室郡選出。質問。農福連携は 障害者が農業労働に従事して賃金を得るなど、多様な働き方の展開を目指すことが目的とのことですが、障害者の雇用確保や農家の担い手確保などの連携だけではなく、障害者と地域の関係を深め、第一次産業活性化にもつながる可能性のある取り組みと考えます。農福連携を過疎地域活性化につなげていくことについて、どのように考えますか？回答。農業に参入した福祉事業所では、耕作放棄地の再生や農産物加工、直売所開設などに挑戦しているところもあり、農福連携は一次産業や過疎地域の活性化策になる可能性があります。今後、農業技術指導の体系化や農作業のユニバーサル化などによる障害者雇用の拡大、農作業の斡旋や六次産業化などによる経営発展を支援していきます。福祉事業所での野菜出荷作業の様子の写真があります。その他の質問事項。紀伊半島大水害からの復旧状況、ほか。桑名特別支援学校。海増義郎議員。自民未来桑名郡選出。質問。障害の有無にかかわらず、子どもたちが同じように教育を受けることができる環境づくりに力を入れるべきだと思います。本年4月に桑名特別支援学校が開校しましたが、学校に対する高いニーズが保護者などからも非常に多く聞かれており、受け入れ体制が危惧されます。今後の学校整備の進め方について伺います。回答。すでに学級数が想定した最大規模となり、今後も児童生徒数の増加が見込まれることから、校舎の増築を行うこととし、平成26年9月の教養開始を目指した整備を進めています。今回の増築により、地域に根ざしたキャリア教育の充実と、児童生徒の自立と社会参加を進める教育理念の実現を、より一層推進していきたいと考えます。県立桑名特別支援学校の写真があります。その他の質問事項、中小企業支援、ほか。国際地学オリンピック三重県大会、笹井健二議員、新生三重松阪市選出。質問。活断層による直下型地震では大きな被害が出ると想定されていますが、防災上自分の住む土地の状況を知ることも大切です。こうした中、平成28年に国際地学オリンピック大会が三重県で開催されると聞いていますが、内容について伺います。また、これを機会に地質への理解や関心が高まるよう、地学教育の充実に取り組んでいくべきではないですか。回答。国際地学オリンピック大会は、最多40カ国程度の高校生が5日間程度にわたり、筆記と実技試験により地学に関する知識を競うとともに、他国の生徒との交流を深めたりするものです。大会開催を契機に、理数教育全般の底上げを進め、生徒の地学に関する知識や興味・関心を高めていきたいと考えます。その他の質問事項、新県立博物館、ほか、災害時のヘリコプター運用と課題、前野和美議員、自民未来津市選出、質問。県内には津市の伊勢湾ヘリポート以外に空港がなく、4カ所ある県の防災拠点にも航空燃料は備蓄していません。大規模災害により伊勢湾ヘリポートが被害を受けた場合、燃料補給基地として県の北部は名古屋空港など隣県の空港が活用できますが、南部では困難です。 南部地域にも伊勢湾ヘリポートに代わる空港や給油施設を整備すべきではありませんか。回答、県南部では熊野市消防本部などに燃料備蓄があり、平常時の活動にほとんど支障はありませんが、備蓄の量が限られており、大規模災害に対応するには十分とは言えません。大規模災害が発生した際、県南部地域でのヘリコプターの重要性は大きいため、給油施設整備について周辺の関連施設との連携も含め、多面的に検討していきます。防災ヘリコプターの写真があります。その他の質問事項。農業農村の整備維持にかかる土地改良施設への支援、ほか、総合型地域スポーツクラブの活性化、田中智也議員、新生三重、四日市市選出。質問、総合型地域スポーツクラブは、多種目、多世代、多志向の3つの多様性を持ち、競技人口の増加や競技力向上に寄与するものと考えます。また、地域住民により運営されていることから、子どもや高齢者の居場所づくりとなり、クラブへの愛着がクラブだけでなく、地域コミュニティを支える人材形成につながると考えます。クラブ活性化のために、県はどう取り組みますか？回答、国内トップリーグ選手の派遣などにより、子どもがスポーツに親しむ機会づくりに取り組んでいます。今後、競技力向上の視点も踏まえ、国内トップレベルのクラブチームなどとの連携を一層進めるとともに、会員確保の手法などについての情報提供や、活動場所確保のための市長教育委員会との調整など、クラブが活性化し、地域スポーツの推進につながるよう取り組みます。用語解説。総合型地域スポーツクラブ。地域住民により自主的、主体的に運営されるスポーツクラブのことで、複数の種目が用意されており、多種目。子供から高齢者まで幅広い世代の人が、多世代。初心者からトップレベルの競技者まで、それぞれの志向やレベルに合わせて参加できる、多志向、特徴を持つ。用語解説、終わり。その他の質問事項。四日市港の災害対応力の強化、ほか。農業者個別所得保障制度の効果。永田雅美議員、自民未来四日市市選出。質問、本年3月に策定された三重県食を担う農村の活性化に関する基本計画では、国の食料政策を効果的に活用し、持続的、発展的な経営展開への支援や、集落営農組織の設立、運営、法人化の支援に取り組むとされています。国の政策として3年前に導入された農業者個別所得保障制度について、本県農業の推進に役立つものであるのか伺います。回答、本県では飼料用米などの作付け面積が増加するなど一定の成果があり、さらに農業者個別所得保障制度の交付金総額の約7割が大規模農家に交付されるなど、担い手農家の経営安定に役立っています。今後さらに大規模農家の規模拡大や集落営農の組織化を促進していくことができるよう、支援の充実を国に要望していきます。大規模農家による作業風景、稲刈りの様子の写真があります。その他の質問事項、将来世代のため私たちの責務、ほか、通学路の安全対策、後藤健一議員、新生三重、松阪市選出。 質問。通学路における交通事故が相次いだことから、国の要請を受け、すべての公立小学校、特別支援学校、小学部を対象に、学校、保護者、地元警察署、道路管理者による通学路の緊急合同点検が実施されました。その結果、対策が必要とされた1650箇所のうち、1103箇所で対策が未定となっていますが、これらの危険箇所の解消に向けた教育委員会の取り組みについて伺います。回答。対策が必要とされた箇所について、道路管理者、地元警察署と連携し、必要な対策を順次講じています。また、学校での実践的な交通安全教育や指導を充実し、子どもたちの交通安全意識の向上に努めるとともに、今後も引き続き、学校と市長教育委員会が進める通学路の安全確保の取り組みを支援します。スクールガードによる見守り活動の様子の写真があります。その他の質問事項。行き届いた教育の実現に向けて、他。土砂災害警戒区域指定率の向上。北川博之議員。新生三重名張市選出。質問。土砂災害防止法は、土砂災害の危険箇所を調査し、住民に危害が及ぶ恐れのある地域を土砂災害警戒区域として指定するものですが、県では指定対象箇所のうち、警戒区域としての指定率は 5.8% で全国最下位です。指定率が全国最下位である理由と、指定率向上に向けた今後の取り組み、また、目標年度や指定目標数を定めて進めていくのかどうかについて伺います。回答。調査費用が多額であること、指定による土地価格の低下への懸念、指定より施設整備への強い要望などが要因です。指定率向上に向け、調査費用の確保に努めるとともに、住民の皆さんへの説明に注力するため、市長との勉強会を開催しており、引き続き市長と協議し、目標を定め、指定の推進に取り組みます。その他の質問事項。三重県民意識調査と幸福実感指標、ほか。職員倫理規定の制定。中西勇議員。みんなの党、松阪市選出。質問。公共工事に関する不適正事務の再発防止については、県土整備部だけではなく、県全体の問題として、全職員が考えるべきだと思います。職員倫理規定などの策定について、知事の考えを伺います。回答。平成14年に、三重県職員倫理憲章を策定していますが、今回の重大な事案を踏まえ、改正を予定しており、現在内容を検討しています。近鉄宇都部八王子線の存続、中川康弘議員、公明党四日市市選出。質問。近鉄宇都部八王子線の存続は、公共交通の必要性に加え、沿線に立地する多くの高校への通学生にも影響を与える大変重要な問題です。存続に向けた近鉄と市の協議について、県が間に入り調整を図る考えはありますか？回答。両者から要請があった場合には、協議への参画を検討していきます。また、教育委員会としても、協議の場などが設定された場合は、学校の実情について情報提供をしていきたいと考えています。